こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。コントーユーによる頭のいい人になる具体抽象ドリルは、具体化思考と抽象化思考を往復しながら鍛えるためのビジネス書です。著者はコンサルティング実務の経験を背景に、頭の良さを知識量ではなく、物事を細かく分解して捉える力と、本質や共通点を見抜いて整理する力として捉え直しています。本書は理論の説明に終始するのではなく、62問のクイズやドリルを通じて読者が自分の思考の癖を自覚し、考えを構造化し、伝わる形へ整えることを目的にしています。仕事の説明が長くなる人、アイデアが発想しにくい人、曖昧な指示に振り回されやすい人に向けて、思考の解像度を上げる実践的な訓練を提供する一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、具体と抽象を行き来する力を頭の良さの中心に置く。本書の出発点は、頭の良さを単なる記憶力や容量の良さではなく、具体と抽象を自在に往復できる能力として定義し直すことにあります。具体化は対象を分解して観察し、曖昧なものを見える形にする働きです。一方、抽象化は複数の事例に共通する構造を取り出し、本質を一段上のレベルで捉える働きです。著者はこの2つが分断されると、説明は長くなり、議論は噛み合わず、判断もブレやすくなると考えます。逆に、具体と抽象を往復できれば、問題を細かく見ながらも全体像を失わず、状況に応じて適切な粒度で考えられるようになります。本書が特徴的なのは、この能力を抽象的な理屈として語るのではなく、思考操作の基本単位として扱っている点です。つまり、何を知っているかより、どう考えを上下させるかが重要だという立場を明確にしています。次に、62問のドリルで思考の動きを体に覚えさせる構成。本書は講義型ではなく、問題を解きながら理解を深めるドリル形式を採用しています。これにより、読者は概念を読むだけの受動的な姿勢ではなく、自分で考え答えを出し、ズレを確認する能動的な学習に入ります。62問という分量は単発の知識で終わらせず、繰り返しの中で思考パターンを定着させるための設計といえます。特に、具体から抽象へ、抽象から具体へと段階的に難度を上げることで、読者は自分がどの段階でつまずくのかを把握しやすくなります。これは問題集としての実用性だけでなく、自己診断の機能も持っています。どこまで分解できるか、どの程度まとめられるかを問うことで、理解したつもりを防ぎ、思考の弱点を可視化する仕組みになっています。ビジネス書にありがちな読みやすさ優先の薄い一般論ではなく、実際に手を動かすことによって思考の精度を上げる点が、この本の大きな特徴です。さらに、説明が分かりにくい原因を思考の粒度に求める。本書は、説明が伝わらない理由を話し方の問題だけではなく、思考の粒度の不一致として捉えます。相手が知りたいのは、結論なのか背景なのか、具体例なのかが整理できていないと、話は冗長になりやすく、指示も曖昧になります。著者は、こうした行き違いの多くは、具体と抽象の切り替えがうまくいっていないことに由来すると示します。例えば、抽象的な方針を出しただけでは行動に落ちず、逆に具体例ばかりでは全体の意味が見えません。本書が実務に強いのは、単に思考力を高めるだけでなく、相手に合わせてどの粒度で話すかを調整する視点を与えるからです。これは会議、資料作成、面談、依頼の受け渡しなど、多くの業務上面で直接役立ちます。説明の明快さを、話術ではなく構造の問題として扱うことで、読者は自分の伝達方法をより客観的に見直せるようになります。そして、ピラミッドツリー型の構造で考えを整理する発想。本書では、頭の中にピラミッドツリーを作るイメージが重視されています。これは、上位の抽象概念と下位の具体例を階層的につなぐことで、考えの全体像と細部を同時に扱う発想です。ツリー構造にすると、結論どの前提から導かれているのか、逆に現場の事象がどの上位概念に属するのかが見えやすくなります。こうした構造化は、単なる整理整頓ではなく、判断の質を上げるための土台になります。なぜなら、問題の位置づけが見えれば、何を優先し、どこを掘り下げるべきかを決めやすくなるからです。本書は、この構造を難しい理論として教えるのではなく、考える時の視点として繰り返し使わせることで定着を図ります。結果として、読者は個別の事象に振り回されにくくなり、話題が変わっても同じ枠組みで考えられるようになります。情報を並べるだけでなく、関係を見抜く力をほだてる点に、この本の価値があります。最後に、思考力をセンスではなく、訓練可能な技能として扱う。本書のもう一つの重要な視点は、頭の良さを生まれつきの才能として神秘化しないことです。著者は、自身の実務経験を踏まえ、優秀な人に共通するのは、複雑な状況を整理し、必要に応じて抽象度を上下させる訓練ができていることだと示しています。そのため、本書は、 思考力を一度理解して終わるものではなく、繰り返し練習して身につける対象として設計されています。この立場は読者にとって重要です。なぜなら、思考の苦手意識を性格の問題として諦めるのではなく、改善可能な技術として捉え直せるからです。また、基礎的な内容から段階的に進むため、論理思考に慣れていない読者でも入りやすい一方、実務で思考を磨きたい人には土台固めとして機能します。難解な理論の提示よりも、日常の仕事で再現しやすい思考習慣の形成を重視している点が類書との差になります。結論として、この本は考えがまとまりにくい人、説明が長くなりがちな人、抽象的な話を具体的な行動に落とし込めない人に特に向いています。単なるロジカルシンキング入門ではなく、具体と抽象の往復という一点に焦点を絞り、実際に手を動かして身につける構成になっているため、読んで終わりになりにくいのが強みです。仕事の会話、資料作成、課題整理、アイデア発想など、場面を選ばず応用できるため、実務との接続が強い点も特徴です。類書には、理論中心のものやフレームワークの紹介にとどまるものも多いですが、本書は思考の粒度を調整する練習そのものを前面に出しています。そのため知識を増やすというより、考え方の癖を修正したい読者に合っています。ご支援いただける場合は、ご問い合わせ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。